みんな集まれ、ハッピーオーバつまれハッピーボンバー。毎月第1月曜日トッシーの部屋になっております。この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。ハッピーボンバ皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、声が聞こえましたね。んん今日はパートナーでジャッキーさんに入ってもらってます、は
い。ハッピーボンバー、トッシーの部屋をお聞きの皆様、
はい、
お久しぶりでございます。
ありがとうございます。
だいぶ久しぶりかな。
だいぶ久しぶりやと思う、ジャッキーさんと2人でっていうのは。
です
よ
ね。はい。ね、はい、
もう今日は、はい、もうね、ぜひ、はい、トッシーに紹介したい人がいてるっていうので、
前々から思ってたんやけど、うん、絶対この人にはどっかのタイミングで会ってもらわないといけないなと思ってて、うんうんうん、紹介したいと思ってた人と
やっと
今日
ねえ、それ昨日決まったんですもんね。
詳細はね、
時間
をトッシーの番組でいけるっていうのはね、僕はトッシーに紹介したいがために、うん、前に、うん、この日は大阪でラジオの収録やってますよっていう声をかけてたんですよ。
で、はい、実は、はい、トッシーの部屋、うん、本当は、うん、事前ゲストいてたんですよ、うん、だから違う番組でって言ってたんですけど、ね、急遽それが本当に叶っちゃったみたいな、
なくなっちゃった。体調が不良かなんかで急に、
う
ん、
時期的にね、はい、やっぱり体調壊される方が多くて、
そうですよね、はい、この時期ですからね、はい、
でもその事前のね、はい、そのジャッキーさんのもう事前プレゼン、もう年に合わせたかってんっていうその岡本さんこと、はい、岡本和志さんに、はい、さんね、はい、今日来ていただいたんですよね。うすよ、もう事前プレゼンでも、はい、もう超ファンになった。
僕の話で、
はい、
いや、ここからはやっぱ岡本さんに喋ってもらって、
そうですね、
もう絶対ファンになると思う
ね、
う
ん、さらにね、うん、いっぱい聞きたいことがあります。
そうでしょ、
はい、はい。岡本さん今日はどうもありがとうございます。こんにちは。
なんか思いっきり期待値を高めていただきましてありがとうございました。
はい、岡本さんから自己紹介をしていただけると、
はい、
助かります、
はいはい、そうですね、ちょっと自己紹介、まあ、この話すと長くなるので、はい、まあ、手短に話するんですけど、
はい、
私仏教のこの講師としてですね、うん、もう20年ぐらい、まあ、いろんなところで仏教の話をこうしてます、うんうんうん、で、そうですね、もともとはね、まあ、数学の研究者になりたくって、東京大学の理学部数学科まで進んだんですけれど、単位が足りなかったということもあったんですが、やっぱり数学ではですね、なかなかやっぱ人生の答えって、まあ、当然ながらこうやっぱ見つけられないと、まあ、自分いろいろ生きることにこう悩んでたんですよね、うんうんうん、でやっぱ数学にそこに自分の知りたい答えないなというふうに思って、
うん、
でそこでたまたま知り合ったですね、先輩からこう仏教哲学をこう聞く機会があって、結構仏教にハマってですね、うん、
はい、
そこからいかにこの仏教の教えをもとにいろんな人の悩みにですね、うん、答えきれていけるかっていう視点で、うん、いろいろこうね、こう、まあ、このこういう情報発信活動をね、
うん、
しているんですね、
うん、
はい、今では本当にね、Facebook とかでもたくさんの読者読んでくださったり、数年前に本を出版したことがきっかけになりまして、はい、多くの人とこのご縁をいただいてます、
うん、
まあ、ジャッキーさんともね、はい、かれこれもう何年前ですかね、
何年前になるんですか ね、もう多分3、4年、4年ぐらいになるのかな、知り合ってからはね、
そうなんですよね、
はい、
で本当にいろんなご縁がねこう広がって、はい、本当にね、この私自身がねすごいびっくりしてますね、
うん、
はい、本当に、はい、はい、
びっくりしてるんですか。
びっくりしてます、はい、本当に、ね、知らないところで、
はい、
知らな、ね、こうなんか知り合い同士だったとかね、
はいはいはい、
うん、なんか今までのところからね声をかけていただいて、
そうなんです、僕ね、うん、岡本さんを最近読んだきっかけは、うん、たまたまうちの、ラップフォーオールシングスっていう番組やってる岡本美沙さんってピアニストさんが、 オーディオブックでいろんなこものを聞いてるんだと、うん、オーディオブックってジャッキーさん知ってますかって、
うん、
でオーディオブックいや知ってるけど僕持ってないわあんまりその音源はって言って、うん、あげますあの聞いてくださいって言って、うん、なんかあの聞かせてもらった中に岡本さんの幸せの種をまけば幸せの花が咲くという本のオーディオブックの音源が入ってたんですよ、
ね、へ
そうでミサップ岡本さんの本とか読んでんのって僕知ってるよってこの人って言って合わせてくださいっていう話からスタートです、
うん、へ
そうそうそうそうで最初はあのミサップの番組に来てもらって、う
ん、へえ、はい、だってジャッキーさんたまにフェイスブックで仏教のこと書いてたり、
はい、
あのシェアかななんかしてるんですよね、
はい、そうそうそうブッダの教えを学ぼうフェイスブックページね、
うんうんうんは
い、それがあれですね、はい、あれねすごい今結構やっぱシェアを自分のフェイスブックページなんですけど、うんうんうんうん、すごいシェアをしていただいてて、うん、でこの間ね、私の講座セミナーに、うんうん、なんか医療関係の方がいらっしゃったんですよ、うん、で私最近仏教関心あるんですとかって言って、うんうん、でそのフェイスブックページをこう印刷したのを持ってられたんですね、うんうん、でそれ僕のなんですけどって言ったらそうだったんですかみたいな感じでつながって、うんうん、でいろいろ聞いてみたらここね緩和ケアって言ってほら末期がんのね患者さんの治療とか、
はい、
そういうことを関わってる方なんですけど、うん、その方が言うにはこの医学界でこのページが今話題になっていると。
へー
本当ですかって言ってねいや本当なんですよって言って本当ですかってじゃあねまた宣伝しといてくださいって言ってましたけどね
ブッダの教えを学ぼうフェイスブックページの反応も面白いんです、
うん、
僕がシェアしてあげるじゃないですか、
うんうんうん、
個別にいろんなことが僕に来るんですよ、うん、あれはどういうことですかとか俺書いたんちゃうしとか言って返すんですけど、
うんうんうん、
でそのなんかいろんなあれはなんでああいうページがあるんですかとかね、うん、いろんなキーワードが来るんですよね、
うん、
結構興味があるみたいね、みんな、うん、
ある
でしょ、
うん、
だ今日はトッシーにちょっと岡本さんにこう触れていただきたいなと思って、
うん、
ぜひ直接何かこう質問とかを、ねうん、してほしいなと思います、
うんうん、仏教ってなるとなんか難しい感じするじゃないですか堅苦しい感じ、はい、
そうですね
だけどすごい大事な教えやなって実は思ってて、うんうん、その話聞くのすごい好きなんですただめちゃくちゃ好きなんやけどそれを突き詰めていってそういう話聞きに行くと、うん、結構怪しいところが多くて、
まあ、そうかもしれませんね、
うん、でそういうのすごく嫌いで、うん、そうなった時点でちょっと冷めてしまうところがあるんですけどなんか岡本さんの、うん、そうジャッキープレゼンで言うと、うん、いやいいやもう自分の欲のために生きたらいいやみたいなその感覚とかそれが仕事に生かされていくような感覚っていうのが、うん、多分みんな実はすごく聞きたいんちゃうかなと思ってて、
そうですね、うんまあ、実践的な、ね、やっぱりこう部分での仏教っていうのは、
はい、
やっぱりこう最近すごい多くの人はやっぱ関心持ってますよね、
うん、
マインドフルネスなんかってね瞑想仏教から来てるんですけど、うんうん、あれだってやっぱり仕事に生かせるとか、うん、日常の心の、ね、安定をこう、ねこうまあ、得られるっていうことで、
うん、
仏教とか仏教じゃないとか関係なしに多くの人が結構、ね、関心持ってますよね。だからね結構仏教ってねすごい実は身近でね実践的な教えなんですよ、うん、だからね普通にまあそのね仏教の教えっていうのをまあ知るだけでも、うん、結構ねこう自分のいろんなイライラとかストレスとか、
うん、
またどういうところにねこうなんかモチベーション付けしていけばいいかとか、うん、そういったところは結構ね役に立ちますよね、うんうん、
マインドフルネスとかっていう、うん、その心理学系のもやっぱり仏教から来てるんですか、うん、
マインドフルネスはね完全に仏教からですね。どちらかというと瞑想仏教なんですけど、やっぱ瞑想仏教の人たちが、うんちょっとやっぱ仏教っていうとやっぱちょっと宗教色あるじゃないですか、
うん、
だからそういう仏教色っていうのを一切取り除いて、
うん、
そういうプログラムというかね、
うん、
そういったのをこう作って普及させたのが始まりだっていうのを聞いたことありますね。
うん、
だ理論っていうか、
うん、
その元になってるところは結構仏教の考え方が中心になってると。
生かされますか？めっちゃ今周りが
生かされますか？どうですかね。
なんやろ、生活に生かして、うん、なんていうか特殊なものっていう感覚がものすごく嫌いで、うん、なんかおじいちゃんの教えとかおばあちゃんの教えとか、うん、代々こう言われてきたことを守っていくっていう感覚での仏教っていうのはものすごく好きなんですけど、仏教イコール神で、
うんうん、
イコールなんかちょっと精神世界みたいなことにあまりなっていくと、なんかその時点ですごい違和感を 感じてしまうっていうか、まあ、
そうですね、うんうん、おっしゃることよくわかりますね、うん、でね、まあ、それはいろんな仏教のね、この、まあ、向き方あると思うんですけど、うん、まあ、仏教って、まあ、の仏の教えって書くじゃないですか、はい、まあ、仏の説かれた教えっていうことですよね、はい、でこの仏っていうのは、まあ、お釈迦様のことなんですけど、うん、お釈迦様がよく35歳の時に仏っていう悟りを開かれたって言われるんですよ、
うん、
で、まあ、仏様の、まあ、知恵からね、うん、この教えていかれた教えなんですけど、うん、じゃあ仏教ってそもそもどんな、ね、教えなのかっていうことなんですが、お経に全部残ってるんですけど、うん、お経ってほら亡くなった人のためのものと、うん、思ってる人多いですよね、はい、だけどそうじゃなくって、お釈迦様45年間80歳で亡くなりになったんですけど、45年間のこの教えっていうのは、まあ、全部こう生きてる私たちにこうね、こう、まあ、個別で解いていかれた教えなんですよ、うん、7000冊以上お経があるって言われてるんですけど、うん、まあ、一人一人のこう、ね、こう悩みとか苦しみに、なんかこうこの釈迦っていう方がこの向き合いながら、うん、まあ、仏の知恵からね、その苦しみはこういうとこから来てるんちゃうかとかね、まあ、関西弁じゃないですけどこういうね、この苦しみはそういうとこから来てるんちゃうかとか、はい、なんでね、そのお前はそんな風に考えるんだと、
うん、
ね、こう考えた方が正しくないかとかね、あるいはそのね、このこういうお前の行動や、ね、考え方を改めたら、うん、もっとこの自由になれるよとかね、幸せになれるよとか、その苦しみがなくなるよということをね、個別に説いていかれたんで、7000冊以上になったって言われてるんですよ。だからこのね、仏教っていうのはね、どっちかっていうとね、まあ、仏様のカウンセリングというかね、
はあ、
仏様の、ね、お悩み相談室というか、
へ、
うん、そういうね、この45年間の、まあ、教えの仏教なんですね。だから、ね、仏教の原点っていうのはすごくなんかな、釈迦っていうお釈迦様がね、うんうんうん、なんかいろんな悩める人にこう回りながらね、うん、その人の悩みを聞いて、その答えていかれたこのそのなんかね、奇跡っていうの、
うん、
このね、こう奇跡っていうのはそのミラクルじゃなくて、その足跡っていうかね、そうなんですね、まあ、それを後世の人がいわゆるこう仏教っていう形でね、うん、まとめ上げたのが今の仏教なんですね。だから出発点っていうのはね、すごくなんちゅうの身近なものなんです。
でもっていうことは、昔の人の悩みも、うん、今の人の悩みも、うん、結局あんま変わってない。
そうだと思いますね、うんうん、もちろんね、文化の違いとか時代の違いありますけど、うん、まあ、まあ、よく言われるのは宿泊っていうね、仏教の宿泊っていう、はあ、聞いたことありませんか、ね、
それ仏教なんですか。
仏教なんですよ。宿泊って言いますけど、4つの苦しみ、8つの苦しみって言って、うん、これは2600年前にね、お釈迦様が説かれた教えなんですけど、うん、4つの苦しみっていうのはね、生老病死って言いますね、生苦、生きる苦しみ、
うん、
ね、老苦、老いる苦しみね、うん、病苦、病の苦しみ、
うん、
死苦、ね、死んでいく苦しみと、うん、これはね、このどんな人も免れられませんよっていうね、
うん、
で残りのプラス4があって、全部で8苦なんだけど、あのプラス4っていうのは愛別離苦って言ってね、愛する人や物との別離、別れの苦しみね、
うん
うん、これもね、今でもあるじゃないですか、
ある、
別れの苦しみね、うんうん、もう私そんなんばっかりですよとか言って
一緒ですね、
一緒なんや、
ね、
一緒一緒
ね、もう別れではね、もう星の数ほどね、別れの苦しみがね、星の数ほど ね
次に、星の数ほど、
そう温蔵へくって言ってね、温蔵っていうのはこの恨んだり憎しい人ね、もう嫌いな大嫌いな人と温蔵へく会わなきゃいけない苦しみね、うんうん、でもう一個はグフトックっていうんですね。グフトックっていうのは求めてるものが手に入らない、欲しい欲しい欲しいと思ってんだけど、うん、何一つ叶わないと、こういう苦しみであって、で最後はゴーンジョークって言って、
うん、
まあ、生きている、ゴーンっていうのは五体のことなんですけどね、はい、その五体あるがゆえにみんな苦しんでる、生きてるから苦しんでるんだと、みんな生きてるということはみんな苦しんでるんだということを、まあ、まとめてゴーンジョークって言われるんですけど、
うん、
今話したのはこれもう時代とか場所関係ありませんよね。
すごいな、宿泊ってただの、
うん、
ことわざぐらいにしか思ってなかったけど、
一生懸命一生懸命苦労したみたいな、そんなニュアンスにしか捉えてないですよね、
うん
うん、
でも実はその中には仏の教えがあった。
そうですね、うん、どんな人もこんな苦しみから免られませんよっていうね、まあ、確かにそうですよね、まあ、みんな置いていくことにね、やっぱりこう苦しむし、病気で苦しむし、ああ死んでいかなあかんなってね、これ免れられないし、愛する人とは別れなきゃいけないし、嫌なこととはやっぱりこう逃げられないものもありますよね、
うん
うん、まあ、ね、どれだけいろいろなものを欲しいとかね、ああなりたいとかって思っても、
うん、
叶わない、ほとんど叶わないかもしれませんよね、
うん、
私たちの望みって、
うんうん、その死苦と死苦、八苦じゃないですか、死苦、うん、って逃れられない苦しみなんですよね、うん、
はい、
そこからこう逃れたいって思う気持ちっていうのはどういうふうに すればいいのかなと思ったりするんですけど、
うん、
逃れられないものは確かにあるという、うん、これを受け入れることが大事ということなんですかね。
そうですね、もちろん、はい、私たちの、ね、この、まあ、こう行動とかこう生き方によって、うん、その苦しみをこう、ね、こうやっぱりこう和らげたりとか、はい、することできると思うんですよ、はい、まあ、大いの苦しみだってやっぱりこれだけ、ね、医学が発達したりして、はい、やっぱり今年とってもこのそんなに不都合を感じることって昔よりも絶対少なくなってると思うんですよね、うんうん、はい、で病気でもやっぱりこう、まあね、この昔だったら、ね、この病気かかってすぐに死んでしまったりとかってありましたけど、うん、今は医学でだいぶこう病気は、ね、うん、もうすごい緩和されていると思うんですよね、
うんうん、
だけどじゃあ逃れられるかって言ったら絶対逃れられないですね、
はいはい、
うん、ですので私たちはやっぱりこう、まあ、老いなくなることできないし、はい、病気にかからなくなることもできないし当然死ななくなることできないと、
はい、
この現実をやっぱりこうどっかでやっぱりちゃんと受け入れないとダメですよね、
うんうんうん、
ずっとやっぱりねこのアンチエイジングとかね、
うん
うん、そのどれだけサプリメント飲んだって病気になるものになるものだし、うん、はい、どんだけなんかねこの生命保険かけても死ななくなるわけじゃないので、はい、だからそういう老いや病や死っていうのを人生のどっかで、ね、ちゃんとやっぱり見なきゃいけないと思うんですよね、
はいはいはい、
うん、だからやっぱり受け入れる、うん、
はい、
うん、っていうことだから、だから現実こういう苦しみありますよっていうことを、
はい、
まあ、お釈迦様というか仏教はね、
はい、
なんか私たちにちゃんと示してくれているっていうんじゃないかなと思います。8
つの苦しみで分類してこう、
そうそうそう、
してくれてるという、うん、4つは逃れられないけど8つ、あとの4つはこうだよっていう、
うん、
そういうことですを整理をしてくれてるんです
ね。そうですね、こんな苦しみありますよと、うんうん、必ずあるんですよっていうことですね、
は
い、
でも結局は受け入れるってことか。
そうですね、
生きてる間にどこまで受け入れていけるかが生きてるってことですか、
うん、まあ、そうとも言えますね、うん、やっぱりね受け入れるだって逃れないもんだから、
うん、
どっかでやっぱりそれを受け入れるしかないじゃないですか、
うん、
まあね、どんなにね、まあ、綺麗な女優さんがね、
うん、
自分は年取りたくないんやって言ったってその老いを受け入れないとずっとそのなんていうかな自分を否定し続けなきゃいけないですよね、
うん、
病気にかかって、まあね、治ればいいですけど、うん、どうしてもやっぱり治らないような病気にかかってしまったら、
うん、
その病気やっぱ受け入れてその病気とともに生きていくっていうことをしない限りずっと、まあ、自分のそれからの人生って生きられないですよね、うんうん、
自分のことってほら受け入れようと思ったらもうしゃあないじゃないですか、うん、例えば老いであったりとか死であったりとかっていうこと、うん、でも人と関わっていった時の受け入れられるかどうかっていうのって多分一番難しくないですか。
そうですね、
自分よりも人対人、
うん、
対社会とか、うん、対仕事とかっていう、うん、自分で解決できないような問題、
うん、
受け入れるしかないのは分かってても、
うん、
ねえそこまで強くないですもんね。
そうですね、
でも受け入れるの
そこはねとっても難しいですよね、
うん
うん、だから受け入れようと言って受け入れられるものではないし、
うんうんうん、
だけど現実真実はそうであるっていうこともあるじゃないですか、うんうんうん、なのでね、まあ、仏教のねこのいろんなお話紐解きますと、
うんうんうん、
やっぱりねこのお釈迦様はですね相手の心に応じてねその人がその本当のことをやっぱ受け入れられるようにねこう順々にその人の心にこうねこう従ってね教えを説いていかれてるんですね。
なんか今すごいキーワード、うん、相手の心に応じて
そうそうそうそうそうそう
で自分をどう変えていけばいいんですか、
う
ん、
相手の心に応じて、うん、その人がこうねだんだんとこうちゃんとこう受け入れられるようにね、
うん
うん、教えを説いていかれてるんですよ。
へ
え、
うん、
まあ、これはね例えば一つ例を挙げると、
うん、
これ有名な仏教の話なんですけど、
はいはい、
キサゴータミっていうねキサゴータミっていう、
はい、
若いお母さんがいたんですよ、
うん、
でそのねキサゴータミっていう人は、まあうん、ご主人を先に亡くしてて、うん、でちっちゃい子供を、まあ、命、ねうん、よりも大事にね可愛がってたんですよね、うん、でその子がねこのある時ちょっと留守にしてる間に、うんまあ、なんかのこの病気かなんかでこう死んじゃったんですね、
うん、
で帰ってきたら生きてないと、
うん、
だからそのお母さんはもうね狂ったようになって、
うん、
この子がね生きしてないんですっていうことで、
うんうんうん、
でこの助けてくださいって、うん、町中その子のねこの体を抱えてこの叫んで助けを求めるんですけど、
うん、
でもみんなねこれ見たらそのあもう亡くなってると死んでると、
うん、
だけどこのままやったらねこのお母さんもこの、まあ、疲れ死んでしまうからと、
うん、
いうことでお医者さんギバっていうお医者さんが、
うん
まあ、自分にはちょっと助けられないけど、
うん、
隣村にお釈迦様が来られてるから、
うん、
だからお釈迦様のとこ行ってね、
うん、
見たらいいよと、
うん、
だってお釈迦様やったら助けてくれるかもしれないと、
うんうんうん、
いうことでそのゴータミーはねこのお釈迦様のところに行ったんですよ、
うん、
でお釈迦様はそのねこの子供の姿を見ると、
うん
ああもう亡くなってるってことはもう分かってたんだけど、
うん、
大丈夫だよと、
うん、
助けられるよと言われたんですね、
うんうん、
で、
うん
ね、このゴータミー一緒に喜ぶわけですね、
うん
うん、だけど一つ必要なものがあると、
うん
の消しの実をね、消し粒をねちょっと持ってきてほしいと、
うん、
で、まあ、消し粒っていうのは当時のインドの家庭ではどこでもあったそうなんで、わかりました、うん、そんなんでいいんだったらすぐ持ってきますと、うん、いやいや、あのただの消し粒じゃダメなんだと、うん、今まで、ね、この一度も死んだ人を出したことのないそういう家からもらってきた消し粒じゃないとダメだから、うん、今から一度もね、あの一度も死んだ人を出したことのない家からもらってきた消しの実を持ってきてくれないかと言ったんで、うん、ゴーダミーは分かりましたということで、このね、この隣村に飛び込んでね、うん、あの消し粒くださいと、いいですよと、うん、あんたの家で死んだ人いませんよねと、いや実は去年おじいさんがと、そうですかとね、じゃ あ, あの隣の家に行って、うん、でこのあの家にで亡くなった人ないですよねと、うん、いやいやいや、あの実は先週ね、うん、あの夫がとか、うん、みんな娘が亡くなった、うん、子供が亡くなったと、うん、あの死んだ人がいない家なんてなかったんですね、でそこでそのゴータミは、あ、人は死んでいくんだということをそこで気づいたんです ね,、
うん、
ね、村をこう回りながら、誰も死んだ人がどう出したことがない家なんてなかったんだと、ということは人は死んでいくんだと、ということはうちの子もこれは死んでしまったんだということをそこで初めて気づいたんですね。でそれでこのもう一度お釈迦様のところにこの戻って、うん、あ、お釈迦様とこのね、うん、死んだ人が出たことない家なんかありませんでしたと、でうちの子供が死んだということもようやく気づきましたと、
うんうん、
いうことをこうね、さめざめと泣きながらこう、まあ、告白するわけですね、うん、でそれに対してこのお釈迦様はようやく気づいたかと、だけれども、うんうん、ね、この実はあの死んでいかなきゃいけないのはお前の子供だけじゃないんだと、
うんう
ん、実はお前自身もやがて死んでいかなきゃならないんだよと、うん、こう説かれた時にそうでありましたと、我が子だけじゃなくて私もやがて死んでいかなきゃならない身でありましたと、まあ、こうあの悟ってですね、
うん、
そしてこの仏門に入ったっていうお話が残ってますよね。誰から見ても子供は死んだってことは明らかなんだけど、うん、お母さんにとってはとても受けられないんです、
うんうん、
だけどそれをやっぱりこうね、こういかにこうそのお母さん自身が気づけるように、
うん、
の導かれたかっていうことがそのやり取りで残ってますよね、うんうん、私たちもやっぱり身近な人の死とかね、
うん、
ただ本当にこう受け入れがたい現実ってあると思うんですね。それを受け入れる受け入れるっていうのはあの無理だし、うん、大変なことなんだけど、うん、だけどそれをこう仏教はね、まあ、その人自身がやっぱり気づいていけるように、
うん、
その人の心に従ってこういろんな教えを説かれてるっていうことですね、
うん、
まあ、ちょっと早口でしたけどね、はい、
はい、聞き入ってしまった。
状況に応じて多分気づき方が違うってことなんでしょうね、
うん、
きっとね、受け入れるっていう言葉だけでは多分まとめられないのかもしれないです、
うん、
受け入れられない人もいるからね、
うん、
ですよね。
そうですね、はい、だから受け入れない人にはやっぱりね、その人の心に従ってですから、あの無理にそれを進めなくてもいいわけなんです
ね。そういうことですね、うん、はい、
その人の心に従ってっていうのがなんかすごくよ
う
分かりますね、
はい、
今の例えが。
そうですよね、その人の心に従ってなんですよね、
うんうん、
はい、
従ってですもんね、
う
ん、寄り添ってとかね、
諭
してとかじゃないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
すごいですね、仏教って。
仏教すごいですよね、
うん
うん、だから、ね、よく言われるのは今の話はあの、うん、よくそのいわゆるこう、ね、こうまあ、一般的な宗教って、ね、こう言われるんだったらば、
うん、
その教祖が子供に手をかざしたら、
うん、
子供は生き返ったとかっていう、うん、いわゆるこう奇跡がこうあるんですけど、
うんうん
うん、仏教にやっぱりこう、ね、やっぱそういう奇跡みたいな話っていうのは、まあ、ほとんどと言ってほどないんですね。
え、ないんや、
うん、だからお釈迦様はそこで救われたのは、うん、子供を生き返らせたんじゃなくて、
うん、
その子供の死は受け入れられずに、うん、そのもう狂ったようになって、うん、苦しんでるお母さんの心をこの救われたわけですよね、
うん
うん、だからどういうやり方をされたかっていうと、そのもう子供は死んだんやからっていうことじゃなくって、
うん、
そのお母さんにその自分で気づくようにこの導かれたと、まあ、これはあのよくカウンセリングなんかでも無視示法って言って、
無視示法、
特にこうまあカウンセラーというかね、うん、教える方がこうなんだっていうことじゃなくって、クライアント患者さんに自分で気づくようにこの持っていくっていうやり方なんだっていうことをまあ言っている学者の人もありますね、
うんうんうん、そうか。でもそうですよね、
うん、そうですよ ね,
ね、
そうそうそうそう、分かっててもね、やっぱりこう言わないって大事なんですよ。本人に気づかせる、これはまあね、その世間一般のことですけど、子供とかでも、まあ、学生徒さんそう、ね、こう指導する、
それね、言わないっていうのもみんな分かってるんですけど、うん、言っちゃうんですよね、みんな ね, ね、
そうそうそうそうそう、
ね、言うよね、だからその、うん、言わないっ っていうところになるためにやっぱりこう必要なことってあるんじゃないかなっていう、言わない方がいいってみんな分かってるんですよ。言っちゃうんですよね。
もうすぐ言う私。
でしょ。
しかも浅いことをすぐなんかヒュッと言ってしまう。
はいはい、はいはい、でもこれってなんか自分がやってほしい方の話だったりするわけですよね、言う場合って、
そうです ね、だから本当に相手の立場にとったらこうどう今の言うても受け取れるかどうか、
はいはい、
そのやっぱ心を見ながらやっぱりこう、言っていくっていうことですよね。
そうい
う難しいですけどね。じゃあ私言ってるからできるかって言ったらできてないんですけど、まあそういうふうにこのお釈迦様は説いていかれたっていう話ですね。
いやなんか時間短すぎる、この一瞬で幸せの種を撒いていた感じですよね。
もう一個は与奪の法って言われて、はい、あのお釈迦様もねやっぱりすごい偉い方じゃないですか、
はい、
でたくさんお弟子がいたんですけどね、あのやっぱりこうね相当やっぱりお弟子に注意するときはね、気を使っておられたらしくて、こう与奪って言ってまず与える、そしてあの、奪うっていうのはね、あの相手がちょっとこう聞きがたいことをやっぱりこう注意したりすると。だからまずその君はね本当にあの頑張ってるねとか、こういうとこは素晴らしいねとか、いや君のねこのねことはよくわかると、ちゃんとやっぱりこう相手を受け入れて、よく理解して、そういうちゃんとこう信頼関係築いたわけで、でもこういうところがちょっとたまに傷だよねと、ここだけ直したらもっと良くなるよと、こういうふうにまず与えて、そしてまあその直してもらうところをこう注意するとかね、そういうこのお弟子へのこう導かれ方をこうされているっていうことがね、ありますね。なかなかね
深い
できないですよね。
できないですよね。でもこれ意識しすぎるとできないかったりするんでしょうね、多分、無理やりになっちゃったり、ちぐはぐになっちゃったり、でもこれをやっぱり訓練ずっとしないと、多分自分のいるポジションを訓練しないといけないなって思って、岡本さんの話を聞くたびにいつも思うんです。Facebook の動向 のブッダの教えを学ぼう見るたびに思う。
自分のいるポジション。
そうそう。
なるほどな、いやもうすごいね。私今日ダブルで入ってきてる。ジャッキープレゼンから入り、オカモンから入り。いやごめんなさい、オカモン。でも数学では人を救えないですって。
そうで、まあ、その数学ね、あのもっと真剣にやってる方に怒られるかもしれないんで。
いや
数学では幸せは解けないというね。
それはそうかもしれません ね、
そうですよね。答え、一つの答えを導き出すのが数学ですよね。
まあ、そうとも言えないんですけど、まあ、やっぱり扱ってるものが、はい、やっぱりこの、まあ、はい、人生ではないんですよね、はいはい、当たり前ですけどね、数学の扱ってるのは数学ですから。
数学ですよね。
人生じゃないんで、はい、やっぱりこう答えはやっぱり人生の答えは出ないでしょうね。
ですよね、はい、なのでちょっと違うのかな、
ちょっと違うかなっていうね。
人生の答えはどんな感じですか。
人生の答えというと、やはりこの、まあ私たちがすごくざっくり言うとね、やっぱりこう、私たちは何のために生まれてきたのかっていうことですよね。でそれはやっぱりこう、幸せになるためっていうかね、自分は本当に生まれてきて生きてきてよかったなと、幸せだなと、本当にこう迷いなくこう自分の人生をこう受け入れられるっていうのが、これがね私たちの、この人生の答えなんですよ。じゃあどうしたら、それは誰でも分かることだと思うんですけど、じゃあどうしたらこのそういうね、この幸せになれるのか、そういう人生になれるのかっていうところですよね。
幸せ探しですね。
超大きいため息や。
いや幸せそうじゃないですか。幸せそう
ね、まあ、結構幸せな方ですけど、でもね、幸せ探しはしてるんかなって思う、
そうですよね、でしょう。多分みんなそうじゃないかな、まだもっと幸せな人でも満足してる、完全に満足してる人っているのかな。
そうです ね、それはだからね、幸せの質の違いだと思うんですよね、
やっぱりこれでいいやみたいな人ですよ、
っていうかね、やっぱりこうこのお金をとかね、名声をとか、もっとねこの自分がっていう風に、そういう幸せ欲を満たすとかね、それはねキリがないと思うんですよ ね、
ということで、
なんか時間が終わりですね、
はい、
今から話しようと思ったから、
はい、続きはどこかで、
はい、
はい、ということで今日は岡門さんありがとうございました。
すいません、なんかちょっと今日はねテンション高くて、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。